では今日の御言葉は使徒行伝の4章23節から31節までの御言葉であります。ペテロとヨハネは神殿の美しい門のそばで座っていた人をイエス・キリストの宮によって癒されました。すると人々はこの驚くべき奇跡を目の当たりにしてペテロとヨハネに注目しました。しかしペテロとヨハネはこのように語りました。私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。あなた方は十字架につけたにもかかわらず、神が復活させられたイエス・キリストの名を信じる信仰によってこの人が完全に癒されました。彼らは人々の視線を自分たちではなくイエス様へと向けさせました。続いて悔い改めのを呼びかけたのです。悔い改めて立ち帰りなさい。するとその言葉を聞いて男性だけでも5000人を超える人々がイエス・キリストを信じるようになりました。しかしこの驚くべきリバイバルのただ中で宗教指導者たちの迫害が始まりました。彼らはペテロとヨハネを捕らえて翌日まで牢に入れ脅かしつけたのであります。決してイエス・キリストの名によってその復活と力を語ったり教えたりしないようにと命令しました。しかしペテロとヨハネは恐れずに大胆に答えました。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと答えたんですね。脅かしに直面しても決して屈せずに大胆に福音を述べ伝えたのであります。そして釈放された二人は再び教会共同体に戻り、自分たちに起きたすべてのことを分かち合いました。その話を聞いた共同体はまず祈りの場へと向かっていったんですね。23節から24節の御言葉を見ると、さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、宰相たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。ペテロとヨハネの説明を聞いた信徒たちが最初に行ったのは共に祈ることでありました。しかし彼らの祈りはペトロとヨハネが釈放されたことを喜ぶだけの祈りではありません。これから起こるであろう脅かしや苦難を避けさせてくださいという祈りでも、また彼らを脅かしたその大祭司やその仲間たちが滅びるようにと願う祈りでもありません。29節の御言葉を見ると、主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください、はい、彼らはこれからどのような苦難や脅威が襲ってきても主の御言葉を大胆に語ることができるように、福音宣教の使命を最後まで果たすことができるようにと、その本質的な願いを持って祈っていたことであります。たとえ自分たちの命が危うい中にあっても、イエス・キリストを証しするものとならせてくださいますようにと祈ったのであります。私たちの教会共同体も環境ではなく使命のために祈る教会、状況ではなく福音のために祈る教会となりたいと願っております。どのような苦難や危機の中にあっても、 主の福音を諦めずに語ることができますように。このような祈りがなぜ大切なんでしょうか。それは苦難やその危機そのものが私たちをつまずかせるのではなく、その苦難に乗り越える祈りがないまま倒れてしまうことが実際には多いからであります。もちろん苦難がなくなるようにしてください、何事もうまく進むようにしてくださいといった祈りも必要であります。しかし私たちが人生を理解し、またその苦難をさらに深く理解するようになれば、その一歩先へと進んだ祈りを捧げるようになっていくことなんですね。すなわち神様は苦難に耐えられる力を与えてください。この苦難に打ち勝つ知恵を与えてください。苦難のただ中でも主を信頼するその信仰を与えてください。と祈るように変えられていくのであります。危機に直面した時にこそ捧げるその祈りが私たちの盾であり力となることを信じています。またここで注目すべきことは、彼らが集まって声を上げて祈っていたことであります。もちろん神様と自分だけが知るその親密なで、また静かな祈りも重要であります。しかし、共同体が共に声を上げて切に祈ることも重要なことなんですね。なぜなら、これは頭だけの祈りではなく、心からの祈りであり、理性の祈りではなく、精霊による祈りだからであります。皆さん、声を上げて祈るというのは、誰にでも簡単にできることではありません。一度なんか大きな声を上げて祈ろうとしてもうまくできない、また自分の声に驚いてしまうこともいるかもしれないですね。しかし本当に誠実なその魂、また聖霊の臨在に捉えられた方が祈るとき、自然とその声が高く上げられていくことであります。私自身その教会、幼い頃から教会に通う中で、この御言葉が本当に心に大きな恵みを与えたことがありました。あなた方の父なる神は願う前からあなた方に必要なものを全部ご存知なのである、私たちが何かを語る前から神様は全部知っておられるというその御言葉、それが心に深く染み入り、本当に神様は私のことを全部ご存知ですから、わざわざ説明しなくてもよい、わざわざその長い祈りを捧げなくてもいいと思っていたんですね。ですからいつも私の祈りはもう簡単でもう簡潔で、神様全部ご存知なんですよね、その一言だけ、全て済ませたことが多くありました。そのせいで何かその、韓国では徹夜祈祷、またその蒼天祈祷、もう礼拝が終わった後も30分1時間も声を上げてもう主よと言いながら祈りをすることがありますけれども、それが2回できなかったんですね。なんでそこまで、神様全部ご存知であり全部知っているのにそこまでしなくてもいいんじゃないの、そのような思いがあったんですね。ところがある日、いつものように神様全部ご存知なんですよねと祈りを終えたその瞬間、心からこのように語り、このように語りかけられたのであります。私はあなたの必要なものを全て知っている、しかしお前はどうなんだって、私はあなたが必要なものを全部知っているけれども、あなたはそれ全部知っているのかと問われたことなんですね。私は神様は全部何もかもご存知であるために、特に自分の口で言わなくてもいいという思いでありましたが、そのために私はその自分が祈らないままに受け取った、祈らなくても神様が 私に与えてくださったその祝福と恵みでさえ、神様から与えられたものであることを気づいていなかったんですね。 神様が与えてくださったものに気づかずに、自分の努力で、自分の力で、自分の思いで与えられた、またその手に入れた成果であると思っていたのであります。皆さん、声を上げて祈るというのは単に感情が高ぶっているだけではありません。全ては神様の御手にかかっているという、その全くその信頼から生まれる祈りであります。私には何の力もありません、また神様なしには生きていくことはできませんという、その砕かれた心から湧き上がるその祈りこそ、声を上げて捧げる祈りであります。この祈りは個人的な問題だけではなく、その時代や歴史のを目の当たりにした時にも捧げることができるんですね。自分のことだけでなく、周りの人々で苦しみを受けている人々、またこの時代や文化、また社会、全てのことを見ながら顔を上げ、また声を上げて神様にお祈りを捧げることであります。聖書の人々も同じであったんですね。ネーミアはそのエルサレムの城壁が崩されたというその話を聞き、その砕かれた心で断食をしながら声を上げて祈ったのであります。エレミアはその民の滅亡を前にして涙を流しながら、自分の衣を裂き、神様の御前で祈りを捧げたのであります。イエス・キリストもゲッセマネの園で十字架を目の前にして、心から切に神様に叫び求めたのであります。あの時イエス・キリストは弟子たちに、共に祈ろう、私と一緒に目を覚まして祈りなさいと話されたのであります。しかしその弟子たちは祈れず眠り込んでしまったことなんですね。祈りによって備えられていたイエス・キリストはその十字架の道を耐え抜かれ、祈りによって備えられていなかった弟子たちは危機を前にしてちりちりと離れていってしまったのであります。祈りによって備えられた人生と、そうではない人生の差というものは、いざという時に、何か私たちが人生で決定的な瞬間、何かを選び取らなければいけないその決定的な瞬間、自分の人生の方向が全く変えられる瞬間に明確に現れてくるのであります。だからこそ神様は時に危機や苦難を与え、それによって私たちが祈るだけでなく、神様を信頼し叫び求めるように導かれるかもしれません。さらに彼らの祈りを見ると、彼らは声を上げて祈るとき、まず創造主なる神様の主権を宣言していました。もう一度24節の後半を見ると、主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。彼らは創造主なる神様の主権を宣言しつつ祈り始めたのであります。人たちがその最初に創造主なる神様を祈ったのはなぜなんでしょうか。それは私たちが祈りを捧げるその方というのは、偶然に生まれた力、また抽象的な存在ではなく、宇宙万物、天と地と海と、そしてあらゆる全てのものを作り、また私たち一人一人をも作った創造主なる神様だからなんですね。神様は人間の反逆や、またイエス・キリストに逆らう、そのあらゆる世の動きをもすでにご存知であり、歴史のただ中でご自身の御心を成し遂げてくださったのであります。信徒たちはこのような真実を信じて祈ることで、イエス・キリストが体験されたその十字架の出来事、 その時になぜイエス・キリストが神の子でありながら十字架の道を歩まなければならなかったのか、そのことも解釈できるようになったのであります。25節から28節の御言葉を見ると、あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実この都でヘロデとポンティオピラドは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。詩編の2編にある御言葉を引用し、王たちが主とそのメシアに逆らっているというこの時代というものは、すでに予言されていること、全ては創造主なる神様の主権のもとにあることを彼らは悟り、また自分たちに今起こっているその迫害、また脅威も、また神様の主権のうちにあることを信じることで、より一層大胆に彼らは祈ることができたのであります。今日私たちの目の前にやってくるどんな問題、また困難も神様はすべてご存知であります。私たちの一つ一つの問題を知っておられるその神様は、私たち一人一人の人生をご存知であり、泣いで悩み、泣いで不安になり、泣いで本当に思い煩っているのかを知っておられ、問題が何かをご存知であり、解決策をもご存知であり、私たちが正しい道を歩むことができるように光を照らし、その道を導いてくださる方であります。ですから私たちがこの神様の主権を認めて告白し受け入れる姿勢こそ、私たちの祈りにおいて最も重要な土台になることであります。皆さん、人生は苦難の連続であります。自分の思い通りに行くことよりも予想外の出来事の方が多いものではないでしょうか。時には理不的な目に遭い、理解できないことに目に遭い、時にはプライドが傷つき絶望に至ることもないでしょうか。信頼していた友人に裏切られ、経済的に損失を負ったり、また健康を害したりすることもあるでしょう。私たちの人生は常にそのような出来事にさらされていることであります。それでもなぜ苦難の中で祈るべきなのでしょうか。なぜそのような問題を前にして神様に祈らなければならないのでしょうか。そこにはその苦難を通して、またその問題を通して、その試練を通して神様が成し遂げようとしておられる神様の御心、私たち一人一人に向けられた神様の御心とご計画があるためであります。コリントの信徒への手紙第10章13節の御言葉を見ると、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。私たち一人一人が人生を歩む中で遭遇するあらゆる危機、試練、問題、苦難の状況というものは、神様が許されている、耐えられるような範囲であると聖書は約束されていることなんですね。 だからこそどのような状況にあっても私たちは神様を信頼し積極的な祈りを持って神様に進み出なければならない。誠の祈りとは神様の主権を認め神様の御心が叶いますように、神様の御心が成し遂げられますようにと告白することであります。神様の御心が私たちの祈りを通してまた私たちの人生と教会を通して成し遂げられること、これこそが成熟した祈りの本質であります。30節の御言葉を見ると、どうか御手を伸ばし聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。ここで教会共同体は印と不思議とが引き起こされるようにと求めて祈りを捧げました。しかしその理由というものは、自分たちがその病を癒し何か有名になったり何か評価されるためではありません。その神様の福音が証しされ、イエス・キリストの皆が大胆に述べ伝えられるように、そのイエス・キリストの皆が述べ伝えられ、多くの人々がイエス・キリストを信じるようになるため、彼らはその奇跡と印とを祈り求めたのであります。イエス・キリストも福音を述べ伝えられる際に多くの奇跡を行いましたけれども、しかしそれはその福音を信じる人々が多くなるためでありました。その福音を受け入れ神様を信じるようになるためであるんですね。今日の私たちもその肉体の病やまたその人生の問題を覚えて祈ることが多くあります。しかしその祈りの中で、その祈りの中心がただただ自分の幸せまた自分の平安だけにとどまっているとすれば、その祈りは神様が喜ばれる祈りではないかもしれないですね。この出来事を通して神様の栄光が表されますように、この試練を通してまたこの問題を通してこの苦難を通してますますイエス・キリストに信頼を置くことができますように、私たちの揺れ動くその信仰がイエス・キリストへの堅固たるその信仰へと変えられることができますようにと祈るとき、神様はその今もその奇跡とその印によって私たちの信仰を強めてくださる、またその神様の栄光を表してくださると約束されるのであります。私たちの祈りの出発点は神様により頼み助けを求めることであります。ちょうど幼い子供たちが親を全面的に信頼し頼るように、私たちをも神様を信頼し助けを願います。これは本当に必要な尊い祈りの第一歩であります。しかし子供が少しずつ成長してどうすれば親の役に立つだろうかと考えるようにその神様の子供である私たちもその祈りの積み重ねによって、その祈りが積み重ねることによってあらゆることを神様にを信頼する信仰で乗り越えていく、その過程の中でその父なる神様の御心を知り、その御心が成し遂げられるようにと切に祈り願う道路者へと変えられていくことであります。今日は特に中村直美姉妹が執事として任職されました。教会で執事と呼ばれるその役職というものは単にその行政やその奉仕を行うだけではなく、神様の道路者として教会に仕え支える重要な召しの務めであります。初代教会でも信仰と聖霊に満ちた人々が選ばれ、教会の様々な必要になったことなんですね。そして彼らは執事と呼ばれ、福音の妨げとなるその問題、 また教会共同体におけるその葛藤のただ中でも黙々と信徒の人一人一人に仕え共同体を立て上げる使命を果たしていったのであります。その意味において今日中村直美羊はまさに初代教会の働き人のように祈りのうちに立てられた道路者の道へと踏み出すことになったのであります。しかしこの務めの使いの務めというものは任職者だけのものではありません。教会を使える皆さんの一つ一つの行いというものも教会私たちが 主のうちに一つであるというその告白に他はならないことなんですね。教会の頭はイエス・キリストであり私たちはその体であります。ですから私たちが教会を使えるとき、それは単なる奉仕ではなく、私たち全員が共に主の体を立て上げる行い、行為であります。礼拝だけ受けて、恵みをいただいて終わりとするのではなく、神様が私たち一人一人に与えてくださったその賜物、そして関心、そして能力を持って教会を支える、これこそが教会の一致を明確に示す最も確かな表現であります。その使いがどんなに小さく見えてもそれを通して神様は教会を支え福音を伝えさせ共同体を一つに導いてくださるのであります。今日中村直美羊はその使いの道へと踏み出されました。祈りと従順をもって与えられたその役割を担うとき、私たちの教会が初代教会のように一致し大胆に福音を述べ伝える 共同体となることを願っております。そしてついに彼らは祈り終わったとき、驚くべきことが起こりました。31節の御言葉を見ると、祈りが終わると、石灯の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。集まっていた場所が揺れ動いた。それ具体的にどのような現状で、現象であったのかは本文には詳しく書かれていませんが、しかしその御巡祭の時 に起きたその神様の臨在を示すその不思議なことがなされたと思われます。そして皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。愛する皆様、教会は自然に建てられたものではありません。ここまで至るため至るまで数えきれないほどの信徒たちが涙を流し神様の御前に膝をまずいて祈った取りなしの時、そして献身がありました。その祈りを通して神様は教会を支え今日に至るまで導いてこられたのであります。私たちが心を合わせて祈るとき神様の御心を動かし神様の御座を動かし神様の力を体験する恵みの通路となる、そのように神様は約束されているのであります。私たちの人生の歩みも同じであります。今日は特に中村直美羊の任職式がありました。しかし同時にここにいる私たち一人一人が改めて神様の道路者であること、また神様の道路者として召されていることを思い起こす日でもあります。 これからどんな困難があろうとも祈りと使いによって備えられた信徒は決して倒れることはありません。世に打ち勝つ力も蔵に打ち勝つ力もすべて祈りによって与えられるからであります。世の迫害や苦難、試練、誘惑の前に力強く立てる勇気をまた祈りによってしか得られないものであります。私たちが共に集って祈るとき、とりわけ私たち自身の必要だけでなく、キリストの福音が大胆に伝えられるように声を上げて祈る、そのような教会になることができるように共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い父の神様、今日もこのように共に礼拝を捧げ、主の御言葉を学ぶ恵みを与えてくださったことを感謝いたします。今日の御言葉を通してペトロとヨハネが迫害のただ中にあっても決してひるむことなく福音を大胆に述べ伝えた姿を学ぶことができました。そしてその信仰共同体はまず祈りの場へと集い、創造主である神様の主権を宣言し、御旨が成し遂げられるようにと求めたことを思い起こさせてくださったことを感謝いたします。愛する主よ、私たちの歩む人生にも思いがけない苦難や試練が訪れることがあります。しかし神様はその全てをもご存知であり、私たちを最善へと導かれる神様であることを信頼し、どんな状況においても祈り求めるものとならせてください。自分の力、自分の思いに頼るものではなく、教会の兄弟姉妹と心合わせ、声を上げて祈る喜びと力を教えてください。今日また中村直美姉妹が執事として任職されました。執事という大切な役割は、初代教会の信徒たちがそうであったように、信仰と聖霊に満ちて教会と人々を支え、福音を妨げるさまざまな問題に黙々と仕えていく召しであると学んだことであります。どうか中村直美執事の歩みを聖霊の力で満たし、絶えず祈りをもって導き、そしてその働きを祝福してください。また私たち一人一人も神様の道路者として召されていることを忘れず、主の体なる教会を共に立て上げていく喜びを見出せますように、どのような嵐が起こり困難が訪れても、祈りを通して常に主を見上げ、主の福音を力強く明かししていく教会共同体となるよう、私たちを整え用いてください。あなたの栄光がこの教会を通して、私たちの祈りを通して大胆に現れますように、これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。